2020年9月22日火曜日朝6時になりました。皆さんおはようございます。団長こと三宅哲之でございます。はい、ということでね、新しい1週間になってますけども、4連休最終日ってとこですかね。で、合ってるよね。もうなんか、祝日、平日が祝日になると、なんか、わけわかんなくなるけど、火曜日、今日が最終日ということですかね。はい。ということで、どんな連休をお過ごしですか？なんか、コロナがあって、よう知らんけど、休みらしい休みになったってみたいなね、なんかネットのニュース見てると人手が増えたと。昨日、授業っていうかゼミっていうかね、やってまして、京都のメンバーがね、言ってたけど、もうめちゃくちゃ京都は人が溢れてるということで、県外ナンバー、要はね、車でみんなこうね、来ると。いうようなことをしているらしくて、もう渋滞がね、えぐいことになってるみたいなこと言ってましたけど、まあそんな感じでね、人手があちこち、この4連休、あったのかなということでね。いや、僕は、ずっと、いつも通り山にいましてね。で、今日も実はお客さん来ていただいて、管理小屋の方から、放送しておりますけども、まあ、涼しくなったというかね、ちょっともう朝晩は寒いって感じかな、いうことになってきて、まあ秋のね、訪れ、いよいよ、やっとってな感じですよね。はい、ということで、朝からコメントをいただいております。横浜の海山からおはようございます、聞こえていますということでね、聞こえてますかーっていつも最初やるんですけど、今日最初反応なくてね、あ、やばい、みんな今日いないわって思ったらね、こういうふうに言っていただくと非常にこう、張りが出るんですけど、ありがとうございます。それから、初のね、長野のウッキーが休日なのでライブで聞いてますということでね、嬉しいよね、こういうのね、本当にありがとうございます。まあ、ということでね、今日も始めていきたいと思うんですけども、実はね、昨日、おとついと、ゼミって言ったり、定例会って言ったりね、まあ、そんな言い方するんですけど、うちのコミュニティのね、定期的な授業というか、まあ、そんな感じのことをね、やってまして、で、どっちもね、ロングランでやるやつ、特に、おとついのやつは4時間やるんですね。昼の1時から5時まで。ほんで、昨日は2時過ぎ、2時半から5時半まで3時間。ずっとね、オンラインでぴったりやるんですよね。で、やるんだけど、ま、さすがにね、まあ、その長時間やると、同じ姿勢ということもあるけど、まあ、結構疲れます。が、なんというかな、そこでみんなと会えるっていうか、そこで顔合わせすると、なんかホッとするというかね、なんかそんな感じになるわけですよ。ほんで、今更ですけど、もうこうなんかね、オンラインでやり始めるのばっかりにずっとなってる、もう半年以上かな、やってるわけですけどね、もう普通になってきたというかね、まあもちろん直接顔合わせするのはいつかできるやろうなと思ってはいるんだけど、まあこの月1回のオンラインの顔合わせでね、なんかそれぞれのこう、状況っていうか、雰囲気っていうか、元気にしてるみたいなところがね、なんかね、伝わってきてね、すごいやっぱ大事な場やなっていうのをね、痛感していますけどもね。はい。ずっと小屋でやってるわけですよ。笑っちゃいますよね。はい。じゃあね。まあ、そのくらい余談は 終わりまして、今日はシリーズでお届けしてきました副業家インタビューのいよいよ最終回ということになりました。今日でね、実は12人目ということなんですけども、今日はね、先週のレイチェル森さんに続いて女性の登場ということでね、楽しみにしていただきたいと思うんですけども、まあ終わったところでちょっと解説しますかね。じゃあ早速始めていきましょう。まず最初に軽く自己紹介していただいていいですか？
はい、今やってる会社でやってる仕事は産業機械のメーカーで、品質保証部門で、まあ、管理業務をしています。でこれからやろうとしてる仕事は、写真を通じて、まあ、お客様のモチベーションアップとか自尊心アップですね。でそれを通じてこう皆さんの自分らしく生きる、まあ、自分を生かすと私は自分で、定義してるんですけど、お手伝いができたらいいなと思ってます。
なるほど。お名前を聞いてませんでした。
はい出だしから、はい、名前はですね、浅野しふみと申します。
なるほど、
はいはい、
もうなんかバッチリ今の写真ですか、仕事の内容としては。
はい、そうです。
カメラマン
です、はい、
なるほどなるほど、
ですね、
なるほどなるほど、はい、
はい、
じゃあ今日はその会社の仕事の傍らでもう一つ自分がやりたいことをやっていくっていう副業というテーマなんですけど、
はい、
まあ、そのカメラがね副業かなと思うんですが、
はい、
それを始めようと思ったきっかけってどんなことでしょう？
はい、きっかけがですね、一番大きいきっかけが6年前の異動なんですけど、
うん、
それまでは入社以来ずっと設計部門で一般事務をしてたんですけども、うん、まあ、その6年前に急に突然、まあ、異動が決まって今の品質保証部門に、まあ、行くっていうことだったんですけど、その経緯がもう全く納得できない、で行った先の仕事もちょっと面白くないということで、うん、まあ、自分で始めてみようかなと、まあ、そこの至る経緯はいろいろあるんですけど、
はい、
そこを言っていいんですかね。
あ、どうぞ、もしあれだったら。
はい、
はい、
そうですね、まあ、その移動先の業務がそれまでの私 の, やってきた仕事と考えるともう明らかに不適当な仕事だったっていうことですね、うん、まあ、知識とあと経験が必要な仕事なんですけど、それは私現場部門のこと全く知らないのでゼロだったんですけど、うん、
はい、
それにもかかわらず、まあ、それを決めた上長の、まあ、個人的な理由で、まあ、自分の面倒を見てほしいっていうちょっと秘書的な業務も含まれてたんですけど、そこだけのために呼ばれたっていう。でその上長自身もその他に私がすることになる仕事は他に何があるっていうのを全くこう配慮もなく、ただ自分が言いやすい人に来てほしいから来てねみたいな感じで、まあ、後から本人に聞いた話だと、軽い気持ちで呼んだと言われて、
うん、
そんなどうでもいいような上司の軽い気持ちにこう振り回される立場がすごい納得いかないっていうか、まあサラリーマンはみんなそうなんですけど、
はい、
いざ自分がその立場になってみたら、もう絶対これは許せないなと思って。
なるほど。
ちょっと何か、他に自分にできることがあればしたいなっていうのを考えるようになりました、
うん、
まあ、転職も考えたんですけど、
はいはい、
まあ、年齢的に、まあ、当時も40代中盤ぐらいだったんで、
うん、
まあ、正社員はもう難しいだろうと思ったのと、まあ、パートっていう手もあったんですけど、
はい、
結局パートで働いたとしても、まあ、その正社員で働くのとはやっぱり、ね、給与水準も違うだろうし、
うん、
まあ、収入だけじゃなくて時間的なことも自分が納得いくような、まあ、生活の質、それを満足することは多分できないだろうなっていうのを感じたっていうことと、
うん、
まあ結局パートでも派遣でも正社員でも、まあ、雇われている限りは絶対何かしら不満は、まあ、出るだろうなっていうのはまあ分かってたので、
うん、
まあ、それで結局不満を持ちながら働くんだったら、まあ、自分で何かやった方がいいのかなっていうことで、まあ、そういう方向にこう目を向けたっていうのが、まあ、こういう自分で何かやろうと思った経緯ですね、
うん
うん、
それはじゃあその移動の話がある前までは、
はい、
その正社員でやっていらっしゃったわけですけども、そこまでは何かやろう自分で何かみたいなことはあんま思ってなかったですか？
自分で何かやろうっていうところまでは思ってなかったんですけど、
うん、
実は就職する時点で私短大卒で20歳で就職したんですけど、
うん、
こうどういうふうに仕事を選んだらいいかっていうのが全然分からなくて、
あ、
まあ、両親もそんなにこう相談に乗るっていうか、まあ、私も相談しなかったんですけど、
うん、
っていう感じもなくて、どうしたらいいのかなと思ってるところに、ちょうどあのコネの、まあ、あのおじから、まあ、うちの会社で今ちょっとあの人入れるような話来てるから、よかったら来てみるとかっていうことを言ってもらって、
うん、
まあ、じゃあとりあえず試しに、まあ、受験してみようかと思って、まあ、それこそ軽い気持ちで受けたんですけど、そこが受かってしまって、うん、幸か不幸かじゃあまあいいかと思って、就職活動もましなくていいからいいかと思って、まあ、気楽に入ったんですけど、まあ、入ってみたもののやっぱりなんか違うなっていう違和感を持ってしまって、でまあ、社風に合わないみたいな感じだったんだと思うんですけど、なんかまあ入社そもそもからこう何かこう会社に納得してないって気持ちはずっとあったんですね、うん、だからやっぱ20代前半とか30代前半に2回ぐらい山があったんですけど、ちょっとやっぱりなんか違う仕事をした方がいいのかもしれないと思って、
うんうん、
まあ、転職活動とか、活動とまでいかないですけど、職案に行ってどんな仕事があるのかなと思ってこう探したことはあるんですけど、
うん、
結局でもその当時もこう何がしたいっていうのが全然自分でも見当がつかないっていうか、
うん、
したいことがわからないから何を基準に選んだらいいかがわからないっていう状態で、で唯一わかるのはあの福利厚生とか給料とか、もうそういうとこでしか選べない。で、そこを見ると、結局、今の会社以上にいい会社はないなっていうことが、まあ、それだけ分かったんですけど、っていうことで、結局、じゃあ今の状態で転職しても、まあ、結局同じことだなと思って、断念しました。で、そのまま、それ以降は、まあ、何か違うなっていう感じはありながら、まあ、今まで、今40代後半ですけど、はい、ずっと、やってきたっていう流れです。
なるほど、
はい、
それでやりたいこととして写真っていうのが出てきたようですけど、はい、それはなぜ写真になったんですか？
一言で言うと、
うん、
自分ができることで他の人に役立つことってもうそれしかないなっていうふうにもうすぐ思ったんですね。
お、
まあ、他に特技もないし、
うん
うん、何か人に貢献できることって何があるんだろうと思ったら、もう自然にそれしかないなっていう結論になったんですけど、
うん、人の役に立つもの、
はい、
うん、写真を通してね、
うん、そうです。
なるほどなるほど、
はい、
でもともと写真はお好きなんですよね？
そうですね、もともと趣味で写真は撮ってたんですけど、でも全然本格的とかいうことじゃなくて、うん、まあ、旅行に行ったら撮るとか、まあ、紅葉の季節とか、
うん、
山に登ったら撮るとか、もう本当趣味人ではあったんですけど、
うんうん、
まあ、その中でこう友達を撮ったりとかしてると、うん、意外とそのよく撮れるというか、私が撮ると、
お
なんか、あ、可愛く撮れてるじゃんみたいな、すごいこの人らしい表情になってるなっていう写真とかが撮れて、
うん、
意外とこういうの私できるかもしれないなっていう、そういうふうに思ってたところに、まあ、会社の状況がこうなったので、うん、ちょうど、まあ、その時期が近かったんですけど、うん、
はい、
うん、それだったらもしかしてできるかなっていうふうに思ったのが、まあ、始まりですね。
なるほどなるほど、
うん、
はい、じゃあ次の質問なんですけど、副業、まあ、会社の現業をやりながらやっていくってなると、 時間がなかなか作れないっていうのがね、はい、結構みんな困るとこだったりするんですけど、
はい、
そのあたり浅野さんはどんなふうにしてますか？
そうですね、今コロナ対策で会社の勤務時間が30分前倒しになってるんです、
うん、
で30分早く帰れるので今その時間で帰ってすぐフォトショップとイラストレーターの勉強をやってます。
あ、なるほど。
はい。で、あとは、そうですね。あと、会社でちょっと隙間時間ですね。まあ、周りに人がいない時とか、ちょっと見計らって、こう、考えをまとめたりとか。
はいはい。
あとは、ちょっと簡単な調べ物、インターネットで調べ物とか、そういうことですね。
お
う。で、あと、写真の選別とか、うん、単純な作業は、クラウドに全部データ入れておいて、移動の時間とか、うん、ちょっと現場の行き帰りとか、
あ、
そういう時にちょっとこう、ちょっとずつやるとか、なんか細切れなんですけど、まあそういうふうに時間作るようにしてます。うん、はい。
細切れの時間をうまく使っている。
うまく、そうですね。うまく使えてるかどうかもあれですけど、まあできるだけ、うん、はい、
う
ん。
そうしている。
はい、そうしてます。
なるほど。
はい。
はい。その時間の話と、よくこう、隣り合わせなことで、モチベーション、やる気というのが、ずっとこう、維持しきれるかどうかっていうのも結構副業では、問題になると思うんですね。
うんうん、
このあたりどうですか？
モチベーションはですね、正直、もう、アップダウン激しいんですけど。
激しいですか？
うん、激しいですね、やっぱり。なんか仕事をさせてもらった後は、
うん、
結構気持ちが高揚して、こう、イケイケな感じ、
はい、
になるんですけど、
うん、
こう、その仕事と仕事の間が空くと、まあ今すごい仕事と仕事の間は空いてる状態なんですけど、それが、こう、やっぱり自信がだんだんなくなってくる。
ああ。
ですね。そうすると、なんか、あんまり、こう、目を背けてしまうというか、
ああ。
ちょっとこう、手が止まるっていう感じに。なってしまいますね。
なるほど、なるほど。
はい。まあでもそこで、定例会とか参加すると、やっぱ皆さんのこのエネルギーとか、お話を聞いて、
うん、
こう、自分も気持ちが盛り上がってくる。まあ、人の話ではあるんですけど、
うん、
そこでこうやる気をもらってるっていうので、まあ定例会出ることで、ちょっとこう、気持ちが復活してくるっていうのはあります。で、それから、まあ、会社も辞めようというふうに方向で動いてはいるんですけど、会社生活で結構しんどいなとか、まあ、うんざりとか、
う
ったりとか、
うん、
どんよりとかすると、そこが、そのどんよりがこう、行き着くと、もうここから抜け出さないとっていう気持ちに逆になって、
あ、
そこで、こう、また気持ちが盛り上がってくるっていうのが、なかなか、なんていうんですかね。皮肉な感じなんですけど、会社にいることでモチベーションが消えずに残るみたいな、うん、お気分みたいな感じで、はい。
なるほど、なるほど。
はい、っていうところはありますね。
逆にこう、じゃあ、なんていうか、現業の仕事が、
うん。
モチベーション下がると、その分上げるみたいな。
そうですね。いつまでもここにいたいの、うん、みたいな、こう、自問自答する。
なるほど、なるほど。自問自答する。
そうです。うん。
うん、
逆に、うん、仕事を会社行ってることで、うん、まあ、火が消えずに済んでるっていう面もあるのかなって
気がします。ああ、なるほどね。うんうん、そのあたり、ちょっとよく似た質問で、現業とのバランスはどんなふうに取りますかみたいなことを聞きたかったんですけど、
はい。
じゃあ、そういうバランスを取っているって感じ、毎日。
そうですね。
うん、
結構シーソーみたいな感じですね。
シーソー。ああ。あ、ちなみに どのくらいそういう、こう、並行してやってる感じですか？
あんまり、こう、どのくらいやってるとか意識したことなかったんですけど、うんうんうん、遡ってみると、
うん、
2016年の終わりぐらい。
そうすると？
だからは結構3年半ぐらいです
ね。あ、3年半ぐらいね。
うんうん、
あ、やってきてると。
はい。
はい。その、じゃあ3年半やってきて、なんか苦労したことってありますか？
実際に仕事をする上での苦労っていうのは、
うん、
今副業の仕事がそこまでないので、実質ない、その面での苦労はないんですけど、
うん、
一番自分で厄介だなと思ってるのは気持ちの整理のつけ方で、うん、
はい、
やっぱり、まあいろいろありながらも、 まあ、30年近く、会社自体はすごく安定してて、まあ、いい会社なんですけど、まあ、そういう会社でぬくぬく生活してきてるので、いざそれをやめようというとすごいエネルギーがいるなっていうのを最近こう改めて感じてるんです、うん、
なるほど、
うん、なんか周りも会社辞めようなんていう人ほとんどいないですし、みんな大女性も定年まで勤めるっていうのがもうスタンダード、
はいはい、
結婚でも出産でも誰も辞めないっていう状態なんですけど、
うん、
でみんないろいろありながらも、まあ、まあまあ満足して働いてるっていう、まあ、田舎なので、
うん、
他にいいところがないっていうのもあるんですけど、
うん、
っていう中で自分はこれをやるから会社辞めますっていうのがこうものすごく、なんていうんですかね、無意識の抵抗っていうか、
うん、
うん、もう30年のこう蓄積みたいなものってすごいなと今実感してるんですけど。
なるほどね。
不安が、まあ、うん、うん、大きいですね。
不安ね。
うん、
うん。まあ30年っていうとね、結構な蓄積ですよね。
すごい蓄積ですね。
ねえ。
うん。
そうか。まあ、まして周りがそういう環境だったら余計ですよね。
うん、だからもう変人ですよね。
変人。
本当に。
うん。
多分誰にも理解されないと思います、会社の中では。
そうですか。
はい。
まあでも、一本でやっていく方向でいると。
そうですね。まあ、一本では難しいだろうから、まあ、いろいろできることは、いろいろ、まあ、手は出してみようかなと思ってるんですけど。
なるほどね。
はい。
じゃあちょっと違う話なんですけど、
はい。
今こうして新型コロナがね、世の
はい。
中に入ってきて、で、もう久しいし、これから先もちょっと見えないような状態になってるじゃないですか。で、その浅野さんがコロナが入ってくる前と、今のコロナの状況下で何か変わったことってありますか？
そうですね。人と会う機会っていうのがすごい貴重なものなんだなっていうのを
うん。
最近すごく感じてます。
なるほど。ですよ
か、い、う
ね。うん。
ん、今までは、まあ、当然人と会うっていうのは当たり前で、まあ、友達とも食事に行ったりとか飲みに行ったりとかしてましたけど、こうやっぱり今人と会うっていうとオンラインがまあ主流みたいな、
そうですね。
うん、感じになってますけど、やっぱりオンライン、最初はオンラインも楽しいなと思ってたんですけど、実際会うとそんな変わらないなっていう気も最初はしたんですけど、でもそれが長くなってみると、やっぱりその場に一緒にいて雰囲気を感じるというか、うん、その場に一緒にいることでこう共有できる何かこう雰囲気みたいなものがすごくなんか大きいなっていうのを感じますね。やっぱり人間関係の基本って実際会うっていうことなんだなっていうのをすごいなんか実感してます。
うん。なるほど、なるほど。特に写真のお仕事とかされてるとね、
そうですね。
もう直で接して、なんか
はい。
その場の空気感を感じて、
そうですね。
ね。
うん。
うん、なるほど。
なんかこう言葉にならないこう表情とか言語じゃないなんかやりとりみたいなものが多分お互いにあって、そこでこう無意識のやりとりがあって、そこでこうお互いなんか化学変化じゃないですけど、お互い何か感じながらこう関係を作っていくっていうふうに人間関係になってるのかなって最近思うんですけど。うん。
まあだからコロナがなかったらそんなことに思ったりもしなかったようなことが改めてなんか分かったというか、そんな感じですよね。
そうですね。
うん。
うん。
なるほど。貴重な話だと思いますけどね。そんな形で3年半こう並行するような活動をやってきて、
はい。
得たことってどんなことでしょ
得たことはですね、そうですね。まあ、今まですごい安定した会社で、まあ、安心してというか、生活自体は安心して、こう、過ごしてきたんですけど、まあ、どうしても納得いかなくて、何か自分でやろうと思って、まあ、今、この転職塾に参加させてもらってるんですけど、そこで得たことっていうのは、今思いつく限りだとたくさんあると思うんですけど、まあ、日常生活、日常でこう接する人とはもう全く違う新しい人たちと接することで、やっぱりこう、いろんな人がいるなっていうのもわかりますね。それでこう、視点が増えるし、視野が広がる。 あ、こういう考え方もあるんだとか、こういうこう道もあるんだっていうのが、すごくこう選択肢がいろいろあるんだなっていうのを気がつきました。で、それからあと、やっぱ皆さん前向きに人生良くしようと思って頑張ってる方ばっかりなので、その前向きのエネルギーがすごいなんかこう心地がいい、純粋にその中にいると。で、自分もなんかこうモチベーションがやっぱり上がりますよね、その中にいると。なんか今の会社ってすごい安定してる会社なんですけど、なんかこう惰性とか諦めとか、なんかもう怠惰みたいな、なんかこうすごいどんよりした空気がすごいあって、なんかそれとギャップがすごいあるのが、まあだからちょっと救いみたいな感じにはなるんですけど、そういうのもすごくこう気持ちの上での支えみたいな感じですね。で、あとそこでいろんな方とまた出会えるっていうことで、まあその何気ない出会いでもすごく後々振り返ってみたら自分にとってすごい大きい出会いだったなっていうのがありますよね、やっぱり。その時は意識できてないかもしれないですけど、多分後になったら、わ、これすごい人生変えるような出会いだったなっていう人に出会えたりとかいうこともあるなって今思ってます。
まあでも何か、この間もね、そういう、まあ、トライアルみたいな場があって、で、それを何かで知ったら、すかさず遠方でありながら現場に出向いて写真を撮るみたいな行動力がすごいですよね。特に最近。
特に最近ありがとうございます。いや、なんか、写真、人にこう見せれる、こういう仕事してますっていう、ポートフォリオっていうんですけど、そういうのがあんまりなくて、ちょっと実は、出たんですね。やっぱそういうのを人に見てもらわないと、じゃあこの人お願いしようっていうふうになかなかなりにくいとは思うので、ただ、今こういう状況で、なかなか、ね、撮影募集しても、人集まりにくい、っていうのもありますし、で、じゃあモデルさんを頼もうかとか一瞬思ったりしてたんですけど、モデルさん、まあ悪くはないですけど、多分、そんなに、なんていうんですかね、人が見て、わあ、いいなっていうふうにならないんじゃないかなっていう気がして、ちょっとそれもどうしようかなと思ってためらってたところに、まあたまたまそういう話があったので、もしかしたら混ぜてもらえるかなと思って、ちょっとまあ言うだけ言ってみようと思って。急なことだし、と思って、まあ、ダメ元で言ってみたんですけど、快く OK してくださって、はい、すごい私は嬉しかったですね。
素晴らしい行動力ですよ。なかなかね、思いついてもそこでこう言おうなんて思わないですからね。
そうなんですか
いやい
ね。
や、もう大したもんだと思いますよ。
でも、それを逃したら、なかなか次がないなっていうのが、こう、なんか、そういう危機感があったので。
なるほど。
まあ、迷ったんですけど、送信ボタン押すの。もう最後はエイヤーで。はい。
わかりました。じゃあ次に、まあ、このラジオを聞いていらっしゃる方っていうのは、その浅野さんのようにね、まあ、ちょっと今のやっている仕事にモヤモヤを抱えていて、で、何か一歩踏み出していきたいけど、どこから始めたらいいかなみたいな人が結構多かったりするんですよね。で、そういう人に対して、何か自分なりの、まあ、メッセージというかね、そういうことやってみたい人に対して何かあればお願いできますか？
そうですね。何か、こう、まあ、不満があってやってみようと思われる方多いと思うんですけど、でもそこで、どうしようかなとか、自分でも何もできないしなとか、多分絶対、ほとんどの人が思われるんじゃないかなと思うんですけど、もうとりあえず、興味があったら、まず取り掛かってみたらどうですかっていうことを、ちょっと提案させてもらいたいですね。まあ、とりあえずもうやってみて、やっぱりなんか違うなと思ったら、それでいいし、やっぱり今の仕事が良かったってなったら、もうそれはそれで一番いいことだし、で、やっぱりなんかできそうだからやってみようと思うかもしれないですし、まあ、いずれにしても何かこう、そのモヤモヤに結果が出るっていうことは変わりないと思うので、とりあえずなんか軽い気持ちで、そんなにこう、重たくならずに、やってみられたらいいんじゃないかなと思います。やっぱり皆さん大体そう思われるんだと思うんですけど、自分そんなすごいスキルがあるわけでもないし、すごい才能があるわけでもないから、そんな自分 がなんか起業するってすごいなんか大それたことを思ってしまうっていうふうにこう、なんていうんですかね、プレッシャーに思われるとは思うんですけど、でも別に入ったからって言って絶対起業しないといけないっていうわけでもないし、とりあえずこう自分の今のこの何とも言えないモヤモヤした気持ちに決着をつけるんだぐらいな気持ちで、まあ、やってみないとわからないっていうことがあると思うので、まあ、軽いというとちょっと違うかもしれないですけど、こう自分の気持ちを試してみるっていうつもりで始められると、まあ、何か最終的にはまあ起業するしない、まあ、なんかさらに違う道があるかもしれないし、なんかこう決着がつくんじゃないかなっていう気はします。なんかあんまりこうプレッシャーを感じずにとりあえずやってみるっていうのが大事というか一番いい方法なのかなっていう気がします。
なんかすごいこう勇気をもらえるメッセージですね
ですか
はい、じゃあ、はい、一通りお話伺ってきましたけど、最後にね、あの、まあ、今そういうあの写真を撮るっていう活動をなさっていますけど、はい、なんかご自身のこれからやっていきたい方向とか、それからPR 的なことがあればね、最後にお願いしたいと思います。
そうですね。とりあえずこれからは、もっとこう、今のいろんな方のお仕事の様子を撮らせてもらったりとか、まあ、プロフィール写真とかですね、そういう方向をもっとこう、そうですね、レベルアップというか、さらに、はい、品質向上というか、はい、磨いていきたいなと思ってます。はい、なのでもしあのちょっとでも興味があればお仕事いただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日はね、いろいろ楽しいお話ありがとうございました。お付き合いどうも。
こちらこそ、はい、ありがとうございます、はい。
はい、ということでね、今日は浅野志文さん、カメラマンですね、の方に登場していただきました。まあ、いろいろとね、なんだろう、等身大の話があったんじゃないでしょうか。30年、同じ会社に勤めてきて、ぬくぬくと安定してやってきた中でね、一歩踏み出すとなると、不安とかエネルギーがものすごくかかると、みたいな話がありましたけど、おそらくこの聞いてくれてるあなたもね、そういう立場にいたりするのかななんて思うわけですよね。でね、まあ、僕も23年同じ会社いたりして、そこから変わるときには結構エネルギーいったようなことを思い出しながら聞いてましたけどね。まあとにかくね、自分の気持ちを試してみようよと、ね、軽い気持ちでって言ったらどうかなっていうような表現してたけど、本当にね、そうそう、試してみて、モヤモヤに折り合いをつける。もやもやに決着をつけるというね、だ起業するとか副業するっていう答えじゃなくてもいいっていうことですよね。そこら辺をね、ちょっと読み取ってもらえるといいかなと思います。またね、あのホームページにアーカイブ残しますんで、また見ていただきたいし、すべてね、これまで12人のインタビューコラムで文字にしていますので、ホームページの方でまたおさらいしてもらえると嬉しいです。はい、ということでね、最後お知らせなんですけども、この何週間かね、お話ししてますが、僕の4冊目の著書が9月16日に発売になりました。おかげさんで今店頭にね、あちこち並んでるということで、まあ、こんな時にありがたいんですけどね、全国にいるメンバーがね、並んでましたよ、並んでましたよって言ってね、写真撮ってコミュニティのグループにアップしてくれるわけですけども、そんな形で結構あちこち大きなところから小さなところまでね、今並んでいます。もうまさにね、その今日の浅野さんが言ってた自分の気持ちを試してみることの、そのどうやって試していくのっていう手順を書いてます。まず読んでもらってね、でなんかちょっとやってみようかなみたいなね、そんなね、勇気をお渡しできると約束できるのでね、ぜひ手に取っていただきたいと思います。はい、ちょっと若干時間延長気味になりましたけども、今日でもって副業家インタビューシリーズ終了ということで、来週から通常放送に戻ってですね、まあ僕のまた 一人語りをですね 聞いていただきたいと思います。はい、お相手は働き方多様化コンサルタントの三宅哲之でした。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。